皆さんおはようございます。先週は、東日本大震災の1周年ということで、皆さんとともに、メモリアル礼拝をお捧げいたしまして、先ほどもご案内がありましたけれども、宮城県のですね、方から広島に、1年間この震災で、被災をしておられた熊田先生の奥様ですね、久美先生によって、証しをしていただきました。その模様がホームテレビのニュースで少し、流れましてですね、アップで映った方も何人か、ありましたですけどね、私もちらっと映ったんですけどね、マイクを渡す役だったんですよね。でも本当ね、皆さんが捧げてくださった捧げ物をお渡しすることができましたし、この教会の有志の方がですね、このゴールデンウィークに1週間この渡り教会に、聖書教会にボランティアに行くということがもう決まったそうでありまして、早速この間日曜日にそういう話になったというようなことを聞いております。これからもですね、本当に微力ですけれども、私たちはこの被災地域の復興のため、また特にそこでさまざまな働きを しておられる教会や先生方をですね、祈って、またいろんな形で支援を続けていきたいと思っています。さて今日もですね、旧約聖書のお話をしていきたいと思っているんですけれども、ちょっとお話をする前にですね、教会の皆さんにはにですね、一冊紹介したい雑誌がありまして、これペンというですね、雑誌なんですけれども、それの3月1日号なんですが、これがそのエルサレムというかイスラエル特集なんです。で、エルサレムを聖地とする3つの宗教、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教ですね、特にユダヤ教あるいはイスラエルの歴史、などについてですね、絵や写真やさまざまな資料をもとに非常に分かりやすく解説してあります。で、嘆きの壁って知ってますよね。壁に向かって皆さんゴツゴツやりながら何やってんだろうなと思うかもしれませんが、嘆きの壁っていうのは一体何なのかとかですね、それからユダヤ人たちが集まるこの教会のもとになったシナゴグ、街道ですね、というのはどういうところで今どういうことがなされているのかとか、非常にですね、この細かくまた綺麗な写真とともに、これはイスラムの黄金のドームですね、ここに元昔はユダヤ教の神殿があったんですね。その神殿の前はそこでアブラハムが息子イサクを捧げたとされている、ところなんですけどね、そういうようなこと、それから今お話ししている旧約聖書のこのイスラエルの歴史がですね、すっごく分かりやすく書いてあるんですよ。でこれ皆さん買っていただきたいんです。630円で、で私20冊買って、あります。で第一礼拝終わった時点でだいぶ売れたみたいですけども、まだ多少残ってると思う。本屋に行けばありますけどね、本屋に行けないという方は私が取り寄せますので、630円ですので、でこれ皆さん読んでおいていただくと私の説教が楽ですので、いちいち面倒くさい話をしなくてスパッと本題の話に入れますので、これを買って、熟読してください。宿題です、はい、宿題出してる教会なかなかないと思いますけどね、はい、それぐらいでもね面白いです、ね、ユダヤ教のラビっていうね、牧師みたいな人たちが一日どんなことをやってるかとかですね、この活躍するユダヤ人の有名人、僕知らなかったんですけど、例のフェイスブックを作ったねマーク・ザッカーバーグも、バーグですからね、確かにユダヤ人ですね。それからナタリー・ポートマンとか、スティーブン・スピルバーグね、ボブ・ディラン、キッシンジャー、なんかいろいろ出てきます。イスラエルの芸術の話も出てくるし、なんかねもうありがとうって感じですこれ、はい、ぜひ買って、読んでください。買っただけでダメですよ、読まないとね、だいたい買っただけでみんな安心しちゃうんですけどね、読んでください。さて 今日まあ10回の話なんですけど、皆さん10回ご存知ですよね。映画にもなりましたし、まあもう世界中のさまざまな法律や、まあ、国の秩序の元となっているか土台になっているものなんですけれども、まあ今日はその10回のお話、少し、まあ、今までと違った角度でお話をしていきたいと思うんですが、まあ、この10回という、まあ、法律ですね、掟というか法律が、まあ、聖書によればこれは神からモーセ経由でイスラエル人に与えられたものなんですが、これが与えられる前にですね、イスラエル人たちは、エジプトにおりました。で、430年間エジプトにいたと聖書に書いてあるんですね。430年間いる間にもともと男だけで70人だったのが、男だけで60万人ぐらいになったと。ですから、お年寄りや女性も合わせると200万人とか300万人ぐらいの、人口になっていたと思いますけれども、もともとこのイスラエル人というのはですね、アブラハムという人にこの神が声をかけて、でアブラハムが今のイラクですね、カルデアのウルというところからパレスチナにこう旅をしてきて、でそこで、神様からのこう約束をもらってですね、神に従うならばあなたは大きな民族になると、祝福されるっていう、そういう声を聞いてですね、アブラハム、そして、まあ、息子イサク、ヤコブというですね、この3代の人たちがこのパレスチナに住んでたんですけれども、ヤコブの時に飢饉が起こってエジプトに移住したんですね。でエジプトに430年いる間に、当然のことですけれども、この自分たちの民族、自分たちとは何者なのかみたいなことがだんだんこう、まあ、記憶が薄らいでいくというかね、まあ、民族のアイデンティティって、まあ、難しい言葉で言うと、そういうものがこの失われて、いったと思われるんですね。で自分たちの神とは誰なのかというようなことも、まあ昔語りにというか、おじいちゃんのおじいちゃんのまたそのおじいちゃんに、とある神が声をかけて、それからカナンに行ってどうのこうのみたいな話は言われていたと思いますけれども、しかしどんどんその、ね、忘れ去られていったと思うんです。でそんな時に、エジプトにいたこのユダヤ人たちがですね、まあ、エジプトであまりに増えすぎてしまったために、エジプトのファラオがですね、これをもともとは仲良く暮らしてたんですけれども、増えすぎたためにですね、彼らを、まあ、に区役を課すわけですね、まあ、奴隷にしたっていう言い方はあんまり正しくないと思うんですが、その、まあ、いろんな労働を課すわけですね。で、苦しくなったユダヤ人が助けを求めて、その声が神に届いて、そしてこの神がモーセを使わせてですね、モーセが10の奇跡を行って、イスラエル人たちをエジプトから助け出すわけです。この辺の話は映画の10回を見てもらえれば、全てわかると思いますが、まあ、皆さんもご存知の話ですけれども、でこの先々週お話ししたのは、この10の奇跡というものはですね、単にイスラエル人をエジプトから救い出す、でそれを拒んでいたエジプトのファラオを説得するために、起こしただけではなくて、むしろですね、イスラエル人たちが自分たちの信じている神、自分たちの民族の神がどういう神であっていうことを忘れ去っているわけですね。もうほとんどの人は知らないわけですけれども、それを教える目的があったということです。それは自分たちの神はこの自然を支配される神であるし、また、人の生き死にさええー、これを支配される神なんだということを強くイスラエルの人たちに印象づけたと思います。そして自分たちの神は素晴らしい神だと、ね、この神に従っていけば大丈夫なんだというような気持ちでもって、1、2、3でエジプトから出ていくわけですね。それでもこのエジプトから出てきたイスラエルの人たちにとっては、今から行くパレスチナの土地というのは 全く見ず知らずの土地なわけです。誰も一度も行ったことのないところですね。で、そんなに離れてないんですけれども、それでもエジプトとパレスチナではさまざまなことでの違いがあるわけです。気候の違いもあるし、宗教の違いもあるし、言葉の違いもあるし、全く知らない土地ですから、そこへこの移り住んでですね、で、それまでエジプトのこのファラオの下で支配されていたイスラエルの人たちが全く見ず知らずの土地で一つの共同体を、国家を作っていかなきゃいけない。そのために神がイスラエル人に与えられたのが律法なんですね。そしてその律法の中心が十戒なわけです。だから神はこのイスラエル人たちが見ず知らずの土地で秩序を保って、またそこで繁栄することができるように彼らにこの掟をお与えになったわけです。そういう意味ではこのイスラエルっていうのはですね、世界最初の法治国家なんです。後でもお話しますけれども、イスラエルにはもともと王はいないし、特権階級もいないんです。みんなが同列で、同じこの法律のもとに互いに秩序を保って生活していけるように、この神が、まあそういう準備をなさったわけですね。で、そのための掟が十戒なわけです。では十戒を読みたいと思います。旧約聖書の出エジプト記の20章の1節から17節ですけど、まあそのほとんどですが、ちょっと若干抜粋の部分もありますが、こちらに出ておりますので、聖書をお持ちの方は開いていただいても結構ですが、お読みいたしますと、神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。これいちいちね、旧約聖書のこの辺読んでいくと自己紹介するんですよ、神様が。私は主であるとか、神であるとか、エジプトから導き出したとか、アブラハム・イサク・ヤコブの神であるとか、自己紹介されるんですね。それなんか変な感じするんですけども、でも当時のイスラエル人にとってはですね、自分たちに語りかけている、働きかけている神が誰かということは分からないわけですから、この自己紹介が常に必要なんですね。で、この神が十個の戒めを与えるわけです。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これが第一回ですね。あなたには私を置いて他に神があってはならない。二番目、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれに向かってひれ伏したり、それに仕えたりしてはならない。で、次が第3回ですね。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。第4回。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから。いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。第5回。あなたの父母を敬え、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。第6回。殺してはならない。第7回。姦淫してはならない。第8回。盗んではならない。第9回。隣人に関して偽証してはならない。第10回。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど他人隣人のものを一切欲してはならない。これが、まあ、有名なモーセの10回ですね。で、この10回の中で一番大切なのはもちろん第1回なんですよね。第1回なんです。で、法律というものは世界中にたくさんあるんですけれども、この10回の特徴は、前半は神に関する法律だということです。で、まあ、プロテスタントの人たちが作ったアメリカでさえ、アメリカの法律の中に神に対する法律はないです。日曜日には教会に行きなさいってアメリカの法律には書いてありません。でもこのモーセの十戒はですね、最初の4つは神に関する法律です。で、第1回は あなたには私を置いて他に神があってはならないという。これはよく言われることですけれども、だからキリスト教は聖書は嫌いなんだと、ね、神を一つに限定して自分だけが誠の神だとかなんとか言っているから嫌なんだと、ね、神様いっぱいいていいじゃないかと、いろんな神様いて楽しいじゃないかと、時に応じて使い分けりゃいいじゃないかと、まあ、日本の人たちはみんな言うわけですけれども、このモーセの十戒、またこのモーセの十戒を聖典とするイスラム教、ユダヤ教、キリスト教、この三つの宗教に関する限り、神は唯一であるということに変わりはないんですね。世界の人口の約半分がこの唯一神を信じていると言われています。しかしこの唯一神という考え方はですね、よく誤解されるんですけれども、この神しか神はいないと言っているわけじゃないんです。誤解されてちょっと困るんですが、他にもたくさん神があるという意味じゃないんですが、少なくともモーセの第十戒の第一回はですね、あなたには私を置いて他に神があってはならないと言ってるんです。これどういうことかというと、イスラエル人に対して、あなたには、つまりこの律法、この十戒を守ろうとする人たちに対して、他の神々を信じるなと命じているんですね。つまり信じるなら私だけにしなさいというのが、これはモーセの第一回なんです。信じるなら私だけにしなさい。私以外に神はいないと言っているのではないんです。信じるなら一つにしろというのが、これがモーセの第一回であるし、唯一神という考え方はまさにそこにあるんですね。多神教と有神教の違いはそこにあるわけです。たくさんの神々がいて別にそれ構わないんです。でももし信じるなら一つにしなさい、そういうのがこのモーセの第一回であります。でなぜこの唯一神であるのかというとですね、特にこのイスラエル人に対しては、彼らはエジプトから出て、今からこの彼らが見たこともない、聞いたこともない、まあ、彼らの父祖、先祖はそこから来たんですけれども、このパレスチナに行こうとしているわけです。で、パレスチナの地域にはすでにいろんな民族が住んでいます。聖書に出てきますけど、カナン人とかヒビ人とかエブス人とか、なんか変な名前って怒られますけど、いろんな民族が住んでいて、たくさんの宗教がある地域なんです。いろんな神々がいる地域なんですね。そこへみんなで移り住むわけです。そうすると当然そこの地元のいろんな神々をから影響を受けますよね。で、その地域の神々の中には、例えば人身犠牲を宗教行事として大切にしている神々がたくさんあるわけです。日本でもそうですよね。昔何か大きな自然現象が、被災害が起こると、きれいな娘さんを差し出すとかですね、海に投げ入れるとか火山に投げ込むとか、そういうことはあったわけですけれども、まあこの地域の神々の中にはですね、もう恒常的にもう犠牲の、その祭儀のたびに子供を殺すということを奨励していた、そういう宗教もあるわけです。そしてまた宗教行事とこの性的なことがこう絡まっているというか、関係している宗教もたくさんあった。つまり他の神々を信じるようになるとですね、あるいは取り入れるようになると、そういうこのイスラエルの人たちにとって良くないいろんなその宗教儀礼というか習慣みたいなものも取り込むことになってしまう。そうするとこの掟だけで維持されようとするこのコミュニティが混乱してしまう。他の神々を持ち込むこと、このこれから始まる全ての律法の内容もみんな保護になってしまうとか無力になってしまうので、だから信じるならば私だけにしなさいというのがこのモーセの律法の第一回なんです。 でもまあ多神教のこの国でもですね、結構みんなうまいことを和を持って投資投資となすでバランスよく生きてきたじゃないかって思われるかもしれませんが、それも確かに事実なんですね。日本はこう島国で非常にこうなんていうか制約された環境の中で、お互いをこう見ながら、お互いの顔色というかね、それを見ながら、維持されてきた、そういう地域ではあるので、こういう一神教じゃなくても秩序がこの保たれてきたんですが、問題は現代ですよね。現代はそういうお互いの顔色を見るということがなくなり、恥の文化がなくなったので、どんどん社会の秩序とか倫理や道徳が低下していくわけです。これはどんどんどんどん低下しますよ、間違いなく。もっと混乱するし、もっと低下します。でもイスラエル人が今から行こうとしている地域はですね、あのパレスチナっていうところはいろんな民族がいて、いろんなこう交通の要衝でもあるしですね、たくさんの人たちがそこに住んでいるところなので、本当にこの信じるならばこの神様の中にしなだけにしなさい、そしてこの神のだけの言うことだけを聞きなさいっていうふうにしないとですね、間違いなく混乱していくし、そして聖書を読んでいくと、このユダヤ人たちイスラエル人たちはですね、この第一回を守れないんです。いろんな神々を取り込んで混乱して、最後は国が滅んでいくんですね。神はそのことをご存知であったので、まずこの第一回をお与えになったわけです。で、第2回から第4回はなんかどっかのビルのお話みたいですけども神、私を神とするならば、主なる神を神とするならば、じゃあどうするべきかという、このどのように神とするかっていう、第1回の補足みたいなものが第2回から第4回です。で、第2回は神の像を作るなというのがですね、第2回です。主なる神を信じるのであるならば、いかなる像も作ってはいけないという。これはそのよくそのキリスト教やユダヤ教、イスラム教は偶像礼拝を禁止しているとか、よく言われますけれども、そういう問題じゃないんですね。これは主なる神を信じるならば、その主なる神を像にするなっていう、形作るなっていう掟なんです。で、これはその目に見えるそのものにしてしまうとですね、本来神は目に見えない方で、本来神は何者、全てのものをお作りになった方でですから、その作る神は作った方なのに、その神を人間が作るということの矛盾もあるし、目に見えない神を目に見える形にする、人間の手で表現するということのを禁止しているわけですね。あるいは自然現象や自然物を礼拝することも禁止しています。それから第3回は、神の名をみだりに唱えてはいけないと。神様の名を繰り返して呪文のように唱えることでですね、なんとかこの神のに言うことを聞かせようというようなですね、そういうことをするなということですね。そして第4回がとても重要なことですが、安息日を守りなさいという。安息日というのは、ユダヤ教においては金曜日の日没から土曜日の日没までなんですけれども、キリスト教においてはこれは日曜日になっているわけですが、いずれにしてもですね、7日のうちに1日を神の日にしなさいと言ってるわけですね。これを聖別しろという、聖別するというのは神のために取っておくという意味です。6日は働いていいと、でも1日は神のための日にしなさい。だからその日は一切の労働をしないで、神のことを思いなさい、祈りなさい。それはですね、この先ほどもありましたけれども、もともとこの天地万物はこの主なる神がお作りになって、そして7日目にお休みになった。だから7日目に私たちが休むというのは、この天地万物を作られたのは主なる神なんですよということを表明することなんですね。だから今日本も明治になって西洋の暦が取り入れられてですね、7日目日曜日休むようになりましたけれども、形だけこのモーセの10回に従ってるんですけどね、 でもこの7日目はですね、一切の仕事を休んで、この天地万物をお作りになった神を思う日にしなければならないです。そうじゃなかったら7日目休んでもですね、あんまり意味はないです。でこれはこの、全く仕事をしないということでですね、神への信頼をも表しているわけです。というのは当時はですね、ほとんどが農業か牧畜ですよね。で私も前に、農園をやってる人に話を聞いたことがあるんですが、農業をやってて何が大変かというと360日休みがないっていうんですね。この毎日やっぱり様子を見て水をやったり肥料をやったりしないといけないと。だから長い間休みを取るということはとてもできないし、とにかく休みを取ることは難しいんだと言ってましたけれども、この時代ですね、6日働いて7日は一切その自分の作物を見に行かないとか家畜の様子を見ないとかっていうのはですね、ものすごくこれは大変なことなんですね。まさにそれはこの神を信頼して神に7日目自分の作物や家畜を預けるという思いがないとできないことなんですよ。つまりこの7日目を休むというのは収穫やあるいは自分の持ち物とかそういう、豊かさとかそういうものを神に依存する委ねるという意味を表しています。でこの本にちょっと出てたんですけど、これあんまり関係ない話ですが、アメリカで活動しているちょっと正確によく覚えてないんですが、ユダヤ人、アメリカに500万人のユダヤ人がいるそうですけれども、そこでですね、ユダヤのコミュニティがこのだいぶ、失われている、弱っていると。それをなんとか立て直そうとして活躍している人がですね、提唱していることの中にデジタルデトックスっていうのがあるそうです。デジタルデトックスってなんか体の中の、ね、悪いものを出すっていうんですけども、これは7日目は安息日だから、7日目は携帯もパソコンも一切使わない、電源朝から切っちゃう、1日つけない。困る人が結構いるかもしれません。私も困りますね。大体日曜日の朝というか、私は毎朝最初に何をするかというと、パソコンの電源を入れることから一日が始まってますので、デジタルシャバットでデジタルデトックスで、7日目は一切携帯もパソコンも使わないということになると、でもこれは21世紀の安息のあり方かなと思うんですよね。要するにその全ての電子機器を止めて、もう神に、友のコミュニケーションを大切にするという意味ではいいことかなと思いますが、このようにですね、この主なる神を神とするならば、その神の像を作っちゃいけない、また、その名を乱れに唱えてはいけない、そしてその神を覚える日を週に一度持ちなさいというのがモーセの10回の1回から4回なんですね。そうすることによってこの神を中心とした社会を作ること、神を恐れて、神のに従う社会を作ると。で日本人は、とても宗教が好きです。日本人の宗教人口っていうのは2億人なんですね。人口より多いじゃないかと思うかもしれません。それは1人当たり神様が1つ以上いるということなんですけども、でも正確な意味では日本人はいわゆる宗教人ではないんですね。なぜだか分かりますか。このいわゆる宗教というか信仰というのはその神の教えに服従するということです。神を利用することじゃないんですね。日本人の宗教っていうのは神を利用することです。安産とか安全とか繁栄とか、合格とか、今一番ね菅原道真大変な時期ですよね。誰を入れて誰を落とすかね、悩んでると思いますけども、それは神々を利用しているだけであって信仰しているわけじゃないんです。従っているわけじゃないんですね。信じるとか信仰するというのはその神の教えに従うことです。 で、そのこのモーセの十戒というのはまさにこのまず神を唯一の自分の神とし、そしてその神の教えに自分を従わせるということをですね、最初の四つで決めている、それを求めているということにおいてですね、まあ、私たちが考えている法律というものとは違いますけれども、しかしそれによってイスラエルのこの新しく生まれる国の秩序が保たれるわけですね。残りのこの6つはですね、コミュニティの秩序ですね。まず父母を敬いなさい、父母を敬いなさい、これは努力目標じゃないんです。敬った方がいいよということじゃなくて、敬いなさいです。逆に言えば敬わなかったら罰せられるんです。でこれは今でもイスラエルの国ではこれはしっかり生きているものなんですね。だからイスラエルの子供たち、まあみんながみんなかどうか分かりませんけれども、この父母を敬うということにおいては、とても世界の中では信じられないぐらい敏感にこのことを守ろうとする、まあ、小さい時からそう教えられていくわけですね。で殺してはならない、盗んではならない、偽証してはならないというのは、まあ、今となってはどの国でも当たり前のことですけれども、これはかつてはですね、当たり前のことではありませんでした。割と自由に好きなように行われてきたことです。特に特権階級の人たちはこれを許されていたんですね。どこの国でもそうなんです。日本でも例えば江戸時代にお侍は切り捨て御免ですから、殺してはならないからは外れてたんですね。殺してもよかったんです。気に入らなかったら切っちゃえば、ね、盗むということもこれは王様であったり特権階級であったらしたら別に自由にできたし、嘘をつくことも別に、全員に要求されたわけではない。ところがこのイスラエルにおいてはですね、全ての人がこの掟に従わなきゃいけない、例外なく。その次に会員してはならないというのがありますけれども、これは結婚関係以外には性的な関係を持ってはいけないという掟ですね。こんな掟が紀元前の千何百年にあったということ自体がとても不思議なことです。日本でも大正時代ぐらいまでですかね、貫通罪というのがあったそうですけれども、でもこれは女性にしか適用されなかった。そもそもそういう考え方すらなかった。でも聖書はこの例えば勧誘してはならないということについても、これは男性に対してもそうですし、女性に対しても同じように適用している。同じようにこれは求められていることですね。でこの後聖書を読んでいくとですね、イスラエルの民族の中で最も重要なダビデという人物が出てまいりますけれども、彼はイスラエルの王様だったんですね。イスラエルの王様だったんですけれども、彼は自分の部下の奥さんを欲しくなってですね、これ第10回に反してです、欲しくなって、そしてこの女性と関係を持ってこの旦那を殺すんですね。で妻を盗むわけです。でも王様だったらこれは当たり前のことで自由にやっていいことなんです、本来ならば、ね、江戸時代に大名は誰でもやってたようなことです。こんなことはごくごく普通に。ところがこのダビデ王はこのやったことによって神様からえらい罰せられるんですよ。イスラエルのコミュニティというのはこの法律のもとに全ての人がこの法律のもとに生きていかなきゃいけない。ちょっと話が飛びますけれども、要するにこれは神を中心とした世界で最初の法治国家なんですね。十戒をはじめとする立法が法律が支配をする国をイスラエルの人たちに持たせようとして与えられたものであります。でイスラエルには 後になってユダヤ人が求めて王様が起こるんですが、そもそもはおりません。これもねすごい不思議なことですよね。そして特権階級もいない。すべての人が平等で、すべての人がこの神の律法のもとに置かれていると。で、十戒は世界の法律の土台となって、今も世界の倫理規定のモデルになっています。 で、このペンの中にも書いてあることですけれども、ユダヤのラビたちはですね、自分たちがこの十戒をもとにする立法のもとに自分たちがいるということを誇りに思っていて、そしてこれが世界中に広まって、世界の人たちがこの自分たちの持っている立法のもとに暮らしていくならば、間違いなく幸せな社会になるわけだから、これを広めたいと心から願っているそうです。今この途中にも少しお話しいたしましたけれども、私たちの国はですね、特にこういう法律もなく、というかこういう決まりもなくですね、なんとなくそれなりの国を作ってきたわけですけれども、しかし互いが互いを思いやったり、また互いが互いを監視したり、またそういう間に起こる恥の感情とか、そういうものが弱まっている現代ですね、本当に何かきちっとした土台がないとですね、この国の行く末はとんでもないことになってしまうんじゃないかということを、それは私だけではなく皆さんも感じていらっしゃることじゃないかと思うんですね。で、この十戒というのはもともともちろんユダヤ人に与えられたものです、イスラエル人に与えられたものですけれども、しかしこれは彼らのコミュニティを通して、やがてこの世界の人たちがこの教えのもとに、秩序のある、また互いに幸せを享受できる社会を作っていくことができるようにということで、神が与えられたものだと私は思うんですね。そういう意味では、もう一度私たちはこの教えをしっかりと読み、またこの教えからに従ってですね、生きていくということを目指していかなければならないんじゃないかなと思っています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はモーセの十戒についてお話をいたしました。短い時間で十分な説明はできませんでしたけれども、しかし天地万物をお作りになった神を唯一の神とし、これに従い、またこの教えのもとに全ての人がひれ伏し、またその教えに従っていくという社会をあなたは願っておられた。そしてそれは全ての人にとって本当の意味での安全、また平和、そして祝福のある社会であるからであります。どうぞこの教え、この掟というものが私たち一人一人に、またこの国においても、また世界においても、もう一度見直されて、この教えの掟のもとに秩序のある社会を作っていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。